お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日は特別編です。 LINE ビデオ通話の向こうには、大学3年生の春谷さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。春谷さんは秋の頃に、ご出演していただいて以来だったんですけれども、その時に大学生活の近況を伺おうかなと思って話してたら、なんとその将来のビジョンがみたいな話から、いきなりそのちょっとマネーの話にこう変わっていって、おーおーって思ってたんですけど、今日はですね、その後の様子も後半で伺いながら、社会学部に所属する春谷さんの、大学生活、でもテストも全部終わったっていうことで、どんな感じの大学生活だったのかというのを伺いながら、後半ではちょっとその FX とかその辺 の、 金融関係のお話を伺おうかなと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
春谷さんは前回の放送 の、 頃に部屋の、リニューアルをしたっていうことだったんですけどあれはどうなりました？あの後
あれはやりましたよ、結局。
それで今もリニューアルされてるんですか？
はい、そのままです。
それで後半でお話伺おうかなとは思ってるんですけど、モニター2つ買ってみたいな感じに今もなってるんですね
そうですね。
でそれで今ちょっとこの通信回線の話なんですけど、サーフェスを使ってるんですね。はい、新しく買ったんですか？
これは去年の1月に買ったやつですね。
これちょっとね、今音声めちゃめちゃいいなと思ってるんですよ前回は iPhone でやっていたのでちょっと高めの音域になっちゃってたんですけど、今回は低めで本当にラジオって感じなんですけど、それ春谷さんは分からないんですよね？
そうですね、内蔵マイクがいいんだと思いますけど。
そうなんですよね。それから今日は家に昨日、ゼミの追い込んだったみたいで家にいたっていうことで、すごい丸っこい眼鏡をかけて髪の毛も下ろしていてということ で、 で普段家にいるときはそういう感じなんですか？
そうです、オフなんで
で学校行くときはメガネで行くんですか？
メガネじゃないですね。
あ、コンタクトで。
はい。
あ、オンとオフをこう分けてる感じなんですね。
はい、もう元々目が悪いんで。
視力ってどのくらいなんですか？
0.1 ないですよ。
あ、結構やっぱり自分と同じですね。で、乱視も入ってるんですか？
乱視はないですね。
じゃあ大丈夫ですね。ちょっとこの後乱視が入ると大変かもしれませんけれども、ね、怖いですよね。お正月はどうだったんですか？
正月はちょっと帰省したらもうすぐ戻ってきちゃいましたね。
何日ぐらいいたんですか？
年末31日から2日までしか、1月の2日までです、ね、
すごい、すぐ戻ってきて。大学のその勉強があるから、
はい、そうですね、論文とかちょっと書かなきゃいけなかったんで。
ああ、そうなんだ。久しぶりのさ、茨城ってどうでした？でも八王子も寒いからあんま変わんない
八王子の方が寒いかもしれないですね。
この間さ、雪が降りましたけれども、やばかったですか？
やばかったです
で、大学はやってたんですか？
うん、その日はやってたみたいですね。たまたま全休だったんで、
何もなくて家にいたのでそれさ、アパートって何階なんですか？
あ、1階です。
あ、 1階だとさ、そのドア開けたら雪積もってますみたいな感じなんですか？
なんかそうならないようにか分かんないですけど、
うん、
土台になんか鉄筋コンクリがあって、そう一段上がって扉開けるんで、うん、なんかそこは大丈夫でした。
あ、大丈夫だったんだ。じゃあそんなにその雪の被害を受けずに行けたわけですね。
そうですね。
でなんか2回雪降って、あの先週今週先週も雪だったんですが、あれ多分茨城より八王子の方がひどかったようなんですけど、そっちも大丈夫でした？
そうですね、結構降ってましたけど、なんか、一番やばかった日に比べたら全然なんで、
でその日は普通に大学があったみたいな。
その日も何もなかったかもしれない。
あ、そうだ、春屋さんってなんかほとんど大学今ないんですよね。
ないですね。
あれ今週1で行ってんでしたっけ？
今週1か2で。
そしたらさ、テストっていくつだったんですか？テスト数、数。
テストはでも5個ぐらいありましたね。
あ、結構あったんですね。
はい。
で、レポートはいくつぐらいあったんですか？
レポートは なくてゼミの論文だけです
ね。あ、そうですか。ではですね、ちょっとまあ私も昔あの社会学部とか憧れていたので、なんかその社会学部の大学生ってもう、まあ、専門性も高い大学生活後半に入っていると思うので、どんな科目のテストがあってどんな問題が出るのかみたいなの、まあ、ちょっとよかったら教えてもらいたいんですけど、今回はどうだったんですか？
今回は、まあ、例えば福祉社会学っていう授業があって、まあ、そこではベーシックインカムと生活保護とか。
あ、ベーシックインカム、基本的な収入みたいなことですか？
はい、そうですね。
でそれ家計みたいな、
そうですね、説明とかメリットとかなんかそんな感じです。
結構生活保護についても結構詳しく習ってたんですか？
そうですね、あのゼミの先生が、福祉系なんですよ、専門が。
あ、そうなんだ。
でそのゼミの先生が講義してる授業でとりあえず取んなきゃいけなかったんで、取ったんですけど、まあ、ゼミでも結構やってた内容なんで、まあ、結構詳しいと思います、ね、その辺は。
ああ、なるほどね。それからどんなやつがあったんですか？あとは科目的に。
あとは何だろう、ああ社会心理学とかも。
あ、面白そうですね。面白かった？
はい、社会心理学は面白いですね。
テストだったんでしょ？
はい。
でテストってどんな問題が出るんですか、社会心理学のテストって？
扱ってるテーマによるんですけど、
うん、
結構抽象的な内容根拠を扱ってて、
うん、
結構アイデンティティの話とか。
ああ、じゃあちょっと具体的な感じじゃないから、ちょっと難しいっていうか頭の中で考えるみたいなものだったんですね。そうですね。あとは？
あとは家族社会学っていう
ね。なんかさ、全部なんか興味深い。何ですか家族社会学って？
家族社会学は、まあ、基本的に言ったら今の家族のあり方が、まあ、これこれこういうモデルで形成されてるよ。例えば核家族だったら、
うん、
夫と妻と子供一人モデルがなんでできたのかとか、そういうことをやってますとか、男が外に出て働いて女が家で家事労働するっていうのなんかおかしくねみたいな。なんでそんなになっちゃってんだろうみたいな。
面白かった？
面白いですね。
あとは、
でもまあそんなもんですね。あとは社会学とちょっと関係ない教養科目みたいな、
あ、そういうのも取ってるってことなんだ。
はい。
そうするとさ、名古屋さん、あ、名古屋さんじゃなくて春屋さんってあれでしたよね、あの本当はもうぶっちゃけ言いますと、あのキャリアデザイン学、あ、これだとバレる、まあいいですね、キャリアデザインみたいなあのやつの推薦の話もありましたけど、それを断って一般入試であの行ったっていうのが正直なところじゃないですか。
はい。
なんかやりたいことが学べたっていう感じですね。
そうですね。
うん、でなんかゼミの方では論文の提出があったみたいですけど、まだ3年じゃないですか。3年でももう論文の提出ってあるんですか。
もう結構ゼミが、まあ、あの緩いゼミとかガチのゼミとかあるじゃないですか、
どうなの。
で結構ガチなやつ入ってて。
ガチだよね。だってあの、はるやさんのところの学部はゼミ強制じゃないんだっけ。
そうです。
でも入って、しかもガチなところに入ってるんだ。でも入りたかったんでしょ。
はい。でその論文が半期、前期と後期で1個ずつ書かされるんですよ。で 1万字ずつでした。
1万字。
はい。
待って、1万字って原稿用紙だと
25枚ですね。
25枚、結構すごいね。
卒論はこれから書くんですけど、
うん、
4年になってから、
うん、卒論は、
卒論が3万です。
うっそ、それ原稿用紙75枚じゃん。え、待って待って、
まあ、ワードなんで。
それ何、知ってて入ったの。
いや、知ってました。
それは結構あの一般的な学生からすると避けたいゼミだよね。
かもしんないですね。
でそれで今回さ、1万字のゼミは、ゼミの論文はどんなことをやったんですか。
とテーマは、正社員としての働き方を問い直すっていうことをやりました。
問い直すまでつけちゃったんですか。
はい。
ということは、
正社員っていう働き方が今主流で、当たり前じゃないですか。
そうだよね。
じゃあなんでそうなったのかっていうことと、正社員安定とか言われてるけど本当にそうなのみたいなことを実証してったって感じですね。まあ、結局結論として安定じゃねえぞっていう話で、
書いたんだ。
はい。で、そう、今まで日本は、その福祉、まあ、年功序列賃金とか終身雇用とかで、働く人の保障を全部企業に任せてきたんです。
福利厚生みたいな。
はい、
うん、
それは本来政府がやるべきことなんですけど、でもその福利厚生っていうのが、まあ、ブラック企業とかもいくらでもあるし、終身雇用なんかも全然首とか当たり前だし、企業福祉はそもそももう存在してないよねってことで、もう正社員は安定じゃないから、企業福祉じゃなくて政府が何らかの福祉を考える必要があるんじゃないのみたいな感じです。
っていう話に持ってったわけね。
はい。
でもなんか春谷さん、思えば前回の放送で、そのまあ終身雇用で、まあ社員として勤めると、まあ一生涯の賃金が2億5000万円でしたっけ。なんかそういう話をしてて、ただあの保証がちゃんとされてないじゃん最近っていうのを、まあ、あの 秋の頃からずっと言っていたことで、なんかずっと終始一貫した考えなんですね。
そうですね。
だからそこに自分のその就職活動のタイミングと重なった時に、は、待ってよ、これでいいのかみたいな思いもあるわけですよね。
いや、もう本当にその通りですね。
結構さ、これ論文ってこの1万字とか書くためには、いろいろ本読んだんじゃないんですか。
そうですね、結構参考文献はありましたね。たくさん読みましたね。
でそれで導いたものが、今のその終身雇用制っていうのは崩れてるぞみたいな。
はい。
そうするとさ、その例えばその起業をするっていう人もまあいるかもしれないし、まあ、マーケットとかでこうトレーダーとして生きていく人っているかもしれないけど、でもなんか多くの人たちっていうのは、まあ、正社員みたいな割合多いじゃないですか。そういう人たちはこれからどうすればいいんですかね。
やっぱりスキルを身につけなきゃいけないんですよね。自分でお金を稼げるスキルですね。結局、企業に任せっきりでおんぶに抱っこでは、企業が倒産した瞬間に、あれ、自分って稼げるスキルなんもないじゃんってなって、また企業からゼロで始めなきゃいけないんですよね。
そうだよね。
で基本的に また年功序列賃金の風習があるんで、
うん、
低いんですよ賃金が。
ああ、なるほどね。なるほど、ね。
だまたやり直さなきゃいけないってなると大変なんで、その企業に、うん、依存するんじゃなくて何か自分でスキルを持って稼げばいいっていう話です。
うんうん、実はねちょっとタイミングがすごいいいタイミングで、ね、ちょっとこの記事読んだ時に春谷さんが秋に出てくれた時のその終身雇用じゃないじゃんみたいなことがあったんですけど、ちょっと記事読んでもいいですか？
はい。
NEC の話題なんですけど、はい、NEC は1月30日に国内8万人のグループ社員のうち3000人の希望退職を募ると発表しましたっていうのがあって、電気業界の競争が激しくなる中、成長分野の生育がうまくいかなかったっていうことで、NEC 3000人の早期退職者を募るみたいな、なんか記事を見て、ちょっとね秋に直也春谷さんが出てくれた時のことを思い出したんですよ。なんか
でもそれ本当に重要なところで、今のは、
うんうん、
その自己都合退職を募るんですよね。
あ、このでこの記事興味もこの記事かもう知ってるわけですね。
いや知らないんですけど。
あ、知らないの。え、そうなの。
知らないんですけど、それすごくよく言われてる話で、
自分から退職しますよっていう人を募るみたいなの、自己都合っていうのか。
うん、そうです。なんか日本って解雇規制が結構厳しいんですよ。
ああ、
なんで正社員の首を切りづらいんですよ。
う
ん、
あ、それはうちの学校もそうです。
正社員の正社員の首を切らないように努力義務をしなきゃいけない
ん
ですよ。
うんうんうんうん。
企業は。
うん。
でもなんとか辞めさせたいっていうので、うん、内輪で圧をかけて仕事を回さなくしたり、その人に辞めてほしいので、
うんうんうんうん、
タイミングよく自己都合退職募ります、希望退職募りますって言って、
うんうん、
辞めちゃうじゃないですか。そういう人はやっぱり居づらいんで、
うん、
で辞めちゃうとその人はクビじゃなくて自分の意思で辞めたっていう風になっちゃうんですよ。うん、だから統計としてその人がクビになったっていうことにならないんですよ。
あ、自分で辞めたんですよねみたいなことね。
はい、そうだからクビはないって思われちゃってるんですよ。うん、
あ、終身雇用はクビにしませんよって言ってることがまだ続くわけですね、これね。
そうそうそう、だ形だけでは確かにクビにはなってないんですけど、
うん、
実質クビみたいな。
そうするとさ、あれなんだ、の事実の例えば終身雇用は安定ですっていう言葉があったら、その裏までよく掘り下げていかないと真実が見えてこないってことね。
そうですね。で、大体の人はそれに気づかないんで。
なるほどね。
終身雇用は信じちゃうんですよね。
いや、だから俺その終身雇用の神話っていうのを強く受けてる方だから、例えばなんだろうな、 NEC とかに入ると、まあ、日本電機なんか大手じゃないですか、コンピューター関係とか、
ね、
電子機器、んだからもう一生大丈夫だみたいな感じで思っちゃうんだけど、急にこれ募られて、でまあ分かんないですよ、こう自主的な募集かもしれないけど、もしかしたら背中をこう押されてる人もいるかもしれないよね。どうだよみたいな。
そうなんですよね。
こういうところが問題なのね。
社会学って、
うん、
当たり前と思われてるものを問い直す学問なんですよ。
うんうんうんうん、
だからそのこれって本当にそうなのっていうところをテーマにするのが多いですね。だから終身雇用もそうですけど。
ああ、なるほどね。そうするとさ、さっきの核家族がどうのこうのっていう話にも戻るけど、例えばね、当たり前って思われてるやつって、例えば結婚するとどちらかの姓を名乗るみたいな問題とか
も。ああ、それもありますね。
そういうのって結構やっぱ大学のその勉強するテーマとしては結構なんていうの、典型的なやつですか、それも。
確かに、そう、社会学では結構よく話題に上がりますね。夫婦別姓にした方がいいんじゃないのみたいな。
なるほどね。 でね、なんか思ったんですけど、春屋さん、新聞記者とかなればよかったんじゃない、これ。
そうかもし
ん
ないです
ね。なんかね、あれでしょ、実はその、まあ、一万字大変だけど、本を読んだり、いろいろ調べたりして、まとめるのって好きでしょ。
そうですね。っていうか、なんだろう。自分が生きていく上で知識がないと、
うん、
まあ、その自分が知らなかったせいで何か足を踏み外しちゃう時があると思うんで、知識は大切かなっていう。
なるほどね。
まあこんな大学生いないですけどね、全然。
ね、どういうこと、こんな大学生、こんな真面目な大学生ってこと。
そうです、なんかみんな適当に SNS やってダラダラ遊んで
終わりみたいな。インスタ撮ってみたいな。じゃあ
結局、うん、就職してブラック企業で3年以内に辞めて、まあどうしようみたいな。
そうなんだよ、3年以内に辞める人の割合ってすごいんだってね。
ですね、3割ですから。
そうだよね。
でサービス業だと5割超えてますからね。
へー、そうするとさ、なんだろうな、なんかここでさまとめちゃうのもあれなんだけど、結構春屋さんって世の中冷静に、なんつうの、ちょっとこうクールに見てるよね。
そうですよね。だから春歌がいますね。
だから春屋からすれば、なんであの3年以内に半分ぐらいの人が辞めるみたいな業界に、みんな同じリクルートスーツ着て、あのビッグサイトとか行って説明聞いて入りたく なるように活動してるのって思っちゃうね。
いや本当にそうなんですよね。
だからなんか、なんでこれみんな同じ格好してんのみたいな。でね、春屋さん以外にも近くにも、あのデイトレーダーの人いるっていうふうに言ってましたけど、その就職活動に疑問を持ってるあの人っていました？今の就職活動。
うちのゼミは結構そういうことを本格的に考えるんで結構いるんですけど。だからといって、でじゃあ別の手段で稼げる方法があるかって言ったらなくて、とりあえず就職するしかないって言って、うん、まあそのストレス抱えながら就活してる人多いですね。
だからそうすると最終的に、まあこの、うん、なんていうかな、結論のキーワードはスキルを身につけろってことね。
そうですね。
あ、すごい。で春屋のさ説明っていうかさ、頭の中ってさちゃんと論理的にできてますよね。
でこれ繋がりますよ、全部ちゃんと。
すごいよね、一貫性あって矛盾してないよね。これ何、寝てる時とかに考えてんの、ずっと寝る時とかに。
なんか本読んでたり、あとゼミの活動でですね。
あ、じゃあ結構その春屋からすると、このゼミの先生との出会いとか、このゼミに入ったことって大きいんだね。
そうですね、これなかったら多分自分も何も疑わずに就職して、
うん、
あ、なんか合わないって言って途中で辞めたりして、なんか、あ、人生辛いってなってるのかもしれなかったですし。
そうだよね。であとはね、なんか前のポッドキャストからちょっとつながってくるんですけど、春屋の家の人も、まあなんつうのかな、起業家っていうか、なんか経営者じゃないですか。
そうですね。
だからこういう考えを容認してくれてるところはあるんだよね。
そうなんですよね。
多分ね、これはね、あのなんつうの、一般的な田舎の実家に戻ってきて、あの就職活動しないって言ったら、何がふざけてんだよみたいなあれになる恐れは 100% ですよね。
100% ですね。
でそれを、まあ、あの春屋の家は、あ、そうなんだみたいな感じだったんだよね。
そう、だからちょっと恵まれてるのかもしれないです。
多分ね、まあ、うちだったら結構大変なことになっちゃうかもしれない、うん、何しに大学に金払ってんだよみたいなね、
うん、なるほど、ってなりますもんね。やっぱり、うん、もうそういう時代じゃないんで、そういうことを言う親が言っちゃうと、
うん、
子供の才能潰しちゃうんですよね。
たださ、そのさ、こういう時代じゃないって言ったけどさ、まずさ、その新しい時代をさ、まあ、納得する地域としてはさ、なんか東京などのさ都市部からじゃないですか。でどうしても私たちが住んでいるこの茨城のこのエリアはすごい封建的じゃないですか。
そうですね、変化がわからないですからね。
すごい、そうなのよ。だからその中でこういうのってすごいなと思ってんですよ。
だから人は常に勉強し続けなきゃいけないんです。
なるほどな、すごいですね。なんか大人になりましたっていうか、すごいですね。
いや本当、高校生の時も見られてますからね。だいぶ変わりました。
いやでも高校生の時はなんか若干なんか、いやでも高校生の時からしっかりしてたけどな。
そうです
か。でもなんか若干あのなんかあのチャラい要素は入ってましたよね、あの頃はね。
まあちょっと生きてました
よ
ね、
うん、でもそれはあれですよね、あの時期ですからね。いやすごいな。はあ、なるほどね。でまあそれでまあ晴也さんはちょっと就職活動をせずに、まあ投資で頑張っていくっていうことを表明したわけですけど、どうなの、はい、周りがさ就職決まっていく中でさ、不安みたいなものっていうのはどうなんですか。
まあありますね、それは。
あ、若干はある、そうは言っても、
まあ、やっぱり投資は確実ではないんで、
うん、
やっぱりどっかで失敗したら、そのどっかで失敗したら最終的に就活しようって考えてるんですけど、
うん、
まあ、そのタイミングだと遅くて、
うんうんうんうん、
それは確かに辛いんですけど、まあ、やっぱり自分の好きな生き方をするんだったらリスク取るしかないんで、そこはちょっと受け入れてます。しょうがないと。
なんかね、今日ちょっと夕方、前回の春谷さんのポッドキャストをちょっと車の中で聞き直していたんですけれども、なんかそのなんだろうな、縛られた生き方はしたくないみたいなこと言ってたんですよ。で、あとはそのなんか障害賃金みたいなのがもう分かっちゃってるでしょ、でそれで家を買って、それであとはみたいな感じよりはいろいろこうチャレンジしたいみたいな話だったからね。だからちょっとこれを頑張るっていうことなんですけれども、さあそれではですね、ここからはちょっとまあこれから晴也さんのこれからっていうことで、まあ FX に今年、あれいつだっけ、今年の夏ぐらいからでしたっけ、あ去年の夏、
去年ですか。そうですね、
からちょっとこう勉強しだして、これでちょっとやっていこうかなっていう感じで、まあちょっとこの儲けというかあのプラスがあったから、しばらくその所得制限の関係で休んでいたっていう感じだったようなんですけど、今はどんな感じなんですか。
まあ今もそのまあとその時所得制限があった時からトレードはしてないんですけど、ずっとチラッとは見てて、
うん、
まあそのイメージみたいなのはずっとやってた感じですか。
だよね。で今1月はテストとか論文があったからって感じで、じゃあ2月ぐらいから始めるんですか。
はい、
もう始めたいなみたいな。
それもう明日から平日なんで。
明日から始めるんですか。
はい、
でもずっと見てたんですか、このチャートは。
はい、っていうかなんだろう、うん、過去のチャートを、
うん、
出してくれるソフト
とかあって、あの買ったっつったよね、何万円も払って、
はい、そうです。もうそれでずっとシミュレーションシミュレーションっていう感じです。
あ、じゃあもうなんかこういう時にこういう風になるみたいな、
はい、っていうのをもうただひたすら研究し続けるっていう。
そのさ、過去のチャートっていうのをさ、その日その日のチャートが分かるの。
そうですね、その日とか、まあ、その値動きですね、全部。
動いていくの、それとももうバッてこう出てくるの、グラフが。
あ、どっちもできますね。
あ、
再生してもできます。
再生すればこの時は上がるかな下がるかなみたいなのをちょっとこう予測を立てながら、はい正解はこうでしたみたいな。
はい、なんかもう未来が見えてる動かないチャートだと、
うん、
ちゃんと考えなくなるんで。
そうだよね、あ、これ上がっていくなみたいな。
未来を消して、
うん、
こうなるかなっていう風にだんだんずっと繰り返すっていう。
それさ、いつぐらいから繰り返してるんですか、西暦でいうと。何年ぐらい前から。
あ、でも3年分ぐらいですかね、ここの。
あ、まあ、ここ3年分、
2015とかから。
じゃあチャイナショックのあたりからですか。
あ、そうですね。
詳しいでしょ。
はい、そうですね。
あの中国のちょっとバブルが弾けそうかなぐらいの。でもあんまりその世の中のなんか実勢に左右されないやり方なんだよね。
はい、そうですね。
だから別にその、ま、この間もなんか言ってましたけど、アメリカの雇用統計が発表されてどうのこうのとか、ダウがどうのこうのとか、そういうの関係なく、もうずっとそのチャートの動きを見てるってこと？で、それって面
その
白い。
辺ちょっと
え？
説明できるんですけど、その辺はちょっと。
ちょっと、俺、多分ね、このね、春谷さん結構詳しくて、俺がなんか素人だから、なんかね、質問のね、仕方がわからないんですけど、ちょっと、どういうことですか？
そのニュースが出た時に、例えば雇用統計の予想の数字があるじゃないですか。それよりいい数字が出たらドルが買われるとかよく言うじゃないですか。確かにって思いますよね。でも実はそのチャート、その価格を動かせる人たちっていうのは、そのヘッジファンドとか銀行とか、めちゃめちゃお金をたくさん持ってる、投資家なんですよ。
モルガン・スタンレーとか。
とか、そうですね。
ごめん、俺あんま分かってないのに。まあ、どうぞどうぞ、どうぞ。
まあ、その辺の証券会社とかなんですけど、結局、そこで、結果が良かったから、投資家が買うっていう決断をしたから、チャートが上がるんですよね。
なんつうかな、統計などを見て、
これは買いだってなったら上がるんですよ、チャートが。でも、結果が良くても、めっちゃ金持ってる人たちが、売っちゃったら価格下がるんですよ。
そうすると、なんつったらいいの？その政府とか公の機関が発表するなんちゃらに左右されている要素も確かにあるかもしれないけど、それよりもお金を持っている人たちが売るか買うかで影響があるって
そう
こ
なんで
と？
すよ。で、それはもうだからチャートを見るんですよね。チャート見てれば分かるじゃないですか。ああ、売られたって、価格下がったって。なんで、その思い込んで結果がいいから買うってやってると負けるんですよね。
なるほどね。
これで散々負けました、最初。
そうなんだ。でもね、今俺の感覚だと、アメリカの雇用統計がいい風に出たら、例えば俺株なんですけど、ダウ工業株が平均が上がって、翌日日本のあれも日
日
本
経
の
平均っ
日
す
経
か。
平均も上がるから、俺が持ってる株も上がるんじゃんみたいな。なんかそんなこ
って
と
い
を
う。
考えてるんだけど、そこにはそのお金を持ってる人たちの動きっていうものも入ってくるってことな
そうなんですよね。必ずそうなるとは限らないんですよね。で、実は結構、その僕らの個人投資家とかが上がるだろうと思ってる頃には、もうチャートに全て織り込まれてるんですよね、その要素は。だから、あ、結果いいとか思った頃にはもう上がりきってるんですよ、実は。
結果いいって思った頃には、その投資家たちがもう動いた後の結果なんだね。
そうなんですよ。もうそれはその世界で一番金持ってる、まあ、長者番付では2番目ですけど、ウォーレン・バフェットっていう投資家がいるんですけど、まあ、よく言ってますね、その。
そうなんだ。じゃあそれで上がったやつを見て、自分もそこに追随していくと負けるんだ。
そうですね。追随してて、こうギュッて上がったところを見て、お金持ってる人が売っちゃうんですよ、全部。
なるほどね。そしたらさ、結局さ、ちょっと難しいんですけど、チャートを見て予測を立てるっていう場合っていうのは、何を根拠に予測を立てるんですか、春山は。
は基本的には、その普通ポジションを取った時に損切りを入れるじゃないですか。損切り入れないと破産するんですけど、投資家はほとんど。で、損切りを絶対入れるはずなんですよね。で、チャートにその損切りが入ってるのはここだろうなっていうのを、まあ、ずっと研究でその探してきたわけですよ。で、その損切り注文が入ってるところって一気に値段動くんですよ。全員がここのレートを割られたら売りって思ってるから、そこにレートが来たら売られて急落するんですよ、価格が。そこをチャートから探し出して、 そこに自分の新規の売り注文をぶつけていくっていう感じ。
っていうことはちょっとね、間違えてたら言ってくださいよ。なんかその、うん、自分以外の他の人たちもトレードをやっていく上では、まあ、マイナスになっちゃってる部分があって、そこを少しでも埋めるためにここまで上がったら売るみたいな行動をするからっていうのを読むってこと。
そうですね。その、まあ、あの相場ってゼロサムゲームって言って、うん、あの
ゼロか100
か、パイが限られて、
うん、
そうです、パイが限られててお金の取り合いなんですよね、
うん、
はっきり言っちゃうと、
うん、
でプロの投資家たちがいて、うん、僕らみたいな素人もいるじゃないですか、
うん、
素人っていうか個人の投資家、
うん、
でも勝てる人って限ってるんですよ絶対、
うん、
なんでチャートを見た時に、まあ言い方悪いですけど、うん、カモを見つけられないと。
カモ？
はい、その、うん、だから損をつかまされてる人たち、
うん、
っていうのを見つけないと自分がカモだっていうのを、 をよく言ってます、そのウォーレン・バフェットが。
結局そのカモを見つけないと自分が、だから自分もカモを見つけてるあの風でいて、他の人から見たらカモになってるかもしれないってこと。
そうです、そうですね。だからそのチャートを見てカモを見つけられないんだったら、それは自分がカモだっていう。
ねえ、そしたら待って、そのさ、根拠ってさ、予測でしかないってこと？
そうですね、まあ、予測でしかないんですけど、
うん、
それは過去のチャートが明らかにしてくれてるんで、あ、この値段割ったら一気に飛ぶんだみたいなのを過去のチャートでずっと検証していくわけです。なんかここだろうな、損切り注文いっぱい溜まってんのって想像して、
うん、
でそこで再生したら、あ、値段飛んだ、やっぱここだったんだっていうのを、だんだんその自分の予測の精度を上げていくって感じです。
でそうするとさ、その過去のチャートをさ、何万円もかけて買ったっていうのっていうのはさ、なんか英語の勉強で言うと問題集買ってるようなもの、過去も。
そうですね、もうこれやんないと無理ですね、これ絶対買ってないです。
え、そしたら、そしたらさ、あの、そうやってさ、ただこう見てる感じなの、それともなんか電卓かなんか弾きながらやってんの？
いや、計算は何も言わないです。
この動きとか、前のところでこうなってたからみたいな、あれを見てる、うん、
そうですね。
で、面白い、
はい。
なんかゲームみたいじゃない？
そうですね、
グラフゲームみたいな、
うん、
で、しかもそのグラフゲームってただのゲームじゃなくてさ、本当にお金を失ったり入ってきたりするっていう、なんかすごいよね。
そうですね。
で、明日からちょっとやろうかなみたいな。
はい。
それって何、あの銀、え、それ用の証券会社 FX の会社に入ってるんですよね。お金を入れてあるん
ですか？口座を持ってるってことです。
で、お金も入れてあるの？
あ、今は入れてないです。
で、明日入れるの？
明日入れようかなって。
え、待って、なんか、いやいや、ノーコメントでもいいよ。ね、そういうの、再開するとして、いくらぐらい入れるんですか？
50ぐらいですかね。
何、50持ってるってことじゃん。
持ってますって言っていいのかちょっと
嫌ですけど。それさ、前、あの、儲かったって言ってたやつですよね。
え、そうそう、そうです。まあ、とか合間合間にバイトとかでそのまま
ほったらかし
にたまったお金とか。
で、待って、バイトやってんの？まだ
毎週一で塾やってます。
そう、
もうでも辞めます、2月に。
2月で辞めんの？
はい。
あ、受験がある程度終わったらみたいな。
なんか3月から新年度なんですよ、
うん、
4月じゃなくて、
あの始まるんですよ塾って、
はい、
3月からなんですよ。
ね。
で、2月で終わるみたいな。
はい。
で、待って、塾ってさ、時給なんでしょ？
時給です
ね。いくら？
時給1200とかですね。
そんで、そしたらさ、FX とかやってたらさ、ごめん、別に、ちょっと待って、なんかこれって誰かをディスってる気がするんだけど、なんか1200ってちっぽけな感じしちゃうでしょ？
まあまあやってたらそうなんですけど、でも
やりがいがね、やりがいがある
ってこと、罠があって、
うん、え、何ですか、
時給で働かないっていうのは結構罠があって、
うん、
あの実は FX みたいな投資っていうのは確かに1時間でその何万円ってなる時もなくはないんですけど、
うん、
逆に時給は関係ないんで8時間チャート見ててもチャンスなかったら0円なんですよ。
あ、何もやらなかったりしたらね
そう、でも塾だったら8時間いれば絶対お金もらえるじゃないですか。
あプラスでは
っていうことなんですよね。
あ、なるほどね。
まあ減る時もありますから普通に FX は。
でしかも8時間やっててマイナスになる場合もあるからね。
そうそうなんですよね。だから考え方なんですよね、どっちがいいかは人によりますね。
あ、なるほどね。それで明日あれなんですね、まあ、50ぐらいをちょっとやってそれ、ね、一気に50ドンって入れちゃうわけ。
そうですね、まあ、これなくなったら就活します。
嘘、え、そしたら、え、なんで、そしたら明日5万円とかにしとけばいいじゃん。
あ、でもその口座に入れといてもそのなんだろう、家計の枚数
とか全部やんなきゃいけないんで、あの、倍数はピップスでした。
はい、
勉強しましたあの、あれでしょ、50万一気にドンじゃなくてその中からこう少しずつやってい
くんだ。そうそうです、ちょびちょびやってればいいんで。
でその50万円がなくなったらもう就活しますみたいな
って決めてます。
じゃあ結構大切に勝負しないとダメですね、これ。
いや、そうです。だからまあなんか結構偉そうに喋ってますけど不安ですよ、うん、
不安なるほどな。
まあでも自分がやってきたことに自信があるんで、
あの今までだからお金をこうかけなかったけれど、お金をこうと入れなかったけれども、あのその過去のチャートを見ながらやってきたやつを明日実際試すってことです。
そうですね、
うん、え、試すとしたら明日の夜ってこと？
まあ、朝からとか24時間動いてるんで。
あ、動いてるの？
はい、別にいつでもいいっちゃいつでもいいんですけどね。
あれ米ドルでやってんだよね。
基本はドルを軸にして、うん、ポンドドルとかユーロドルとか。あ、ポンドドル
とかやってんだ、はい、でそれって何、時差とか関係なくもう24時間やってんだ。
そうですね、24時間マーケットは空いてるんですけど実際動い、うん、あんま動かない時間っていうのもあって、
うんうん、
まあ、やっぱりニューヨークとかロンドンが空いてる時間の方が値動き激しいですね。
そうすると、日本時間にするとまあ、夕方から夜にかけてみたいな。
そうですね、4時ぐらいから7時ぐらいまで。
そうそう、ね、そうですよね。あ、じゃあちょっとその辺からやっていくみたいで、じゃあなんだろうな、この、まあ、テストで言うと今まで問題集でやってたやつの、成果が出るかっていう本番なんですね。
いや、そうです、本当に。
で結構楽しみなの？それでも緊張してんの？
そうですね、まあそんなに素直にうまくいくとは思ってないんで別に、うん、まあ失敗したらそれを、うん、まあ授業料だと思ってもう一回勉強したらいい
な。なんか最初にやった時には手震えたとか言ってましたよね。
そうですね、
明日ちょっと震えちゃうかもしれない大丈夫、
大丈夫だと思います、ね。
でそのさ、春谷さんの、まあ、パソコンの環境なんですけど、今サーフェスで話してますけど、サーフェスでやってるわけじゃないんだ。またデスクトップのパソコンがあってみたいな感じなんですか？
これはサーフェスがメイン画面
なの、うん、あ、そうなんだ。
メイン画面でパソコンの機能を持ってて、
うん、
ただそのデスクトップのパソコンとかじゃなくて画面を拡張させただけなんですよ、うん
う
ん、
あ、じゃあただ画面を拡張させるためのモニターを買ったってこと？
そうです。
でそこをこうつなげば、ちょっと隣で見たいあの図は隣のモニターに映るからみたいな
見える範囲がでかくなっただけです
あ、じゃあ基本今これお送りしているサーフェスでやってるわけ？
うん、そうです、これが本体です。
すごいね。じゃあってことはパソコン1台でやってるってことだよね。
はい。
へえ、すごいですね。なるほどな。それでですね、まあちょっと、まあ、こういうふうに、まあ、FX をやっていく中で、まあいろいろその、 まあ、経済的な部分とか、そういうのをこう、まあ、勉強してきたと思うんですけど、ちょっとさっきね、LINE で、プロスペクト理論。なんか、
期待ですね。
これを、なんか、これ面白いですよ、みたいな教えていただいて、なんかちょっと調べたんですけど、なんかこれがあれなんですか？結局、こういう投資とかそういうことをやる上での基本的な理屈になるってことでいいんですか？
今のところ学者たちの間では株とか FX とか何でもそうなんですけど、自分で投資をする人たちが、まあ9割負け組って言われてるんですよ、株式市場も為替も。なんで9割負けるんだろうっていうのの説明に一番有力な説明なんじゃないかって今言われてます、この
な
プ
る
ロ
ほ
ス
ど
ペクト
な。
理論が。だからこれが負ける原因なんですよ。
ちょっとリスナーの方に、ウィキっちゃいますけど、ちょっとプロスペクト理論をご紹介させていただきますと、プロスペクト理論は不確実性下における意思決定モデルの一つ。選択の結果、得られる利益もしくは被る、損害及び、それら確率が基地の状況下において人がどのような選択をするか記述するモデルであるって書いてありますけど、ちょっとよくわからないんですけど、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって展開されたとか書いてあるんですけど、ちょっとわかりやすく説明していただけますか？
まあ、とりあえずこれは行動経済学っていう分野の学問の理論なんですけど、でこのダニエル・カーネマンっていう人は、まあ、行動経済学の父とか言われていて、2002年にノーベル経済学賞を取ってる人なんで
素
すけ
晴らし
ど、
い。ウィキペディアにも出ておりました。ノーベル
すごい
経
人
済
で
学賞とか取るってすごいですよね。
す。そうなんですよ。だから行動経済学って本当にすごい分野で、でまあ、とりあえずそのプロスペクト理論はなんか難しい説明がされてたと思うんですけど、人は損をするのが嫌な生き物だってことなんですよ、簡単
そう
に
で
言う
す
と。
よ。私も嫌ですよ。
で、これは分かりやすく説明すると、10万円と、10万円を得る利益と、10万円を失う損失があるとするじゃないですか。これって数値同じじゃないですか、単純に。どっちも10万じゃないですか、利益も失うにも。でも人の心の中では価値が違うっていうところなんです。
どういうことですか？
この10万円失ってるっていうのは、人の心の中では20マイナスの気持ちなんです。で、10万円利益になった時はプラス10の価値なんです、利益、人の心の中で。
0が10になった感じ。そんでなんで
だ
10
から
万
人は、損をする方が嫌なんですよ、利益を得るよりも。
損をする方が、なんつうの、ダメージ、なんつうかな、プラスの、気持ちよりもマイナスになった時には倍ぐらい強い
そうで
気
す、
持ちになるってこと？
2倍って言われてますね。
わかりやすい。
で、結局のところ損をしたくないってことじゃないですか。で、これがじゃあ投資にどう関係するんだってところなんですけど、まあ、自分で買うなり売るなりポジションを取ったとするじゃないですか。で、その時に損切りができなくなるんですよ、これが発動して。
私です。
損したくないから損を確定させるのが嫌でボタンが押せないんですよ。
私です。あれ、俺、春也言ったっけ？俺、ソニー、あの、なんだっけ、ソニーの株買っ
聞きました。
て、次の日、リーマンショック。で、どんどん下がっていくんだけど、押せなかったよ。いや、すごい。押せなかったの。
白いじゃないです
で、
か。
どんど
で、
んどんどん下がっていったの。
これが人間の心理の中で起こってて、これが普通なんですよ、人の中では。
あ、じゃあ別に俺がなんかケチとかそういうわけじゃなく
そう、そう
て。
なんです。おかしいとかじゃなくて、それは人の心理として普通なんです。そういうデータが出ちゃってるんで。
え、そしたら何？俺ってこのさ、経済行動学的な行動の典型的な人ってことだよね。
で、投資でよく言われるのは、損切りは早く、利益確定は遅くなんですよ。
損切りは早く、じゃあこうマイナスになってきたなと思ったら、いや、上がる、上がれ、上がれ、上がれってチャートに願いをかけるんじゃなくて、一回切るみたいな。
そう、自分がこういう根拠で買いましたっていう根拠がなくなった瞬間にもう損切りなんですよ。まあ、買う
根
とき
拠
売る
ね。
ときは根拠がないのに買うとか売るとかする人はちょっと、いや、まあ、ちょっと良くないと思うんですけど、まあ、自分が上がると思ったから買ったわけじゃないですか。で、その上がると思った理由があるはずじゃないですか。その根拠が崩れたときとか、これ以上損はしたらダメだっていう自分のラインを決めといて、そこで絶対に損切りをするっていうのが必要で、
なるほど。それでなん
で、
か
利益
ね、
を、
そう、今ね、利益のところで思ったんですけど、利益がこうなってる時はできるだけ長くボタンを押さないようにするってこと？
そうなんですよ。で、その利益に対する価値が人の中で損に対するマイナスの価値より小さいんで、すぐに利益確定しちゃうんですよ、みんな。
いや、そりゃそうだよ。なんか、下
あ、
がる前に。
500円儲かったらもういいみたいな。とか、1万円だからもういいやみたいな。で、それじゃダメで、自分の根拠が、買う理由になった根拠がある限りは、伸ばし続けなきゃいけないんですよ、利益を。で、まあ、損を少なくして利益をでかくするっていうのが基本なんですけど、投資は。でも、プロスペクト理論によって、それはほとんどの人ができないってことになってるんですよ。
で、春夜はさ、今プロスペクト理論さ、こんなに上手に説明できてますけど、実際実践してうまくできてるの？それとも分かってるけど、あんってなる時もありますか？
もうこれは去年の秋ぐらいにめちゃめちゃ、もう訓練した。
何、下がってるのにボタン押さないみたいなこともやってたんですか？
まあ、損切りに関しては、自動で、逆差し値注文ってわかりますか？
あ、わかります。ここま
まあ、
で
自
来
動
た
でス
ら、
トップ、そうです。
なるんです。
っ
スト
ていう
ップ
のをもう
高
最初
の
から置
逆
い
ね。
といて、はい。それでも差し最初に置いとけば、自
あ、
分で押さな
最
く
初
ても勝
何？
手に損。
自分でもうそれは設定してやってるんだ。
はい、絶対エントリーしたときに絶対にそれやんないと自分が押せなくなるんで、
あ、決まりがあるんだ、やっぱり。
はい、ルールをちょっと作ってて、で、一番困ったのがやっぱ利益を伸ばせないんですよね、なかなか。
利益を伸ばせない。
はい、その利益確定をすぐしちゃうって言ったじゃないですか。
もうかプラスになってきたら、うんってやりたいなみたいなね。
そうですね。それを耐えるのが結構訓練必要でしたね。
ああ、そう。あれなの、それは逆に、これ何パーセント以上の利益が出るまでボタン押せませんよみたいなのはないわけね。そういうのは逆の
そ
は。
こに関してはルール作れなかったんで、もう自分の、まあ、なんだろう、自分の買った理由とか売った理由が崩れない限りは絶対にホールドしてやるみたいな感じで。
ね、それ何？あれなの？何？結局ボタン押しちゃってたの？こう上がってった
まあ、
ら。
そう、最初はそうでしたね。
やっぱなんで？やっぱ利益を得たいから。
そうなんですよ。なんか、絶対エントリーするときに、損切りを決めるのと、ここまで上がったら利益確定っていうのを決めるんですよ、絶対最初に。なんですけど、実際動いてるチャートを見ると、早くポンって押しちゃうんですよ、利益確定を。お金が欲しくなくて。
欲しいもんね。だって今押
やっ
せ
ぱ、
ばもらえるんだもんね。
そうです。だけど、それトータルでやってると負けちゃうんですよ、実は。
あ、
なん
そう
で、
なんだ。
利益を伸ばさなきゃいけないんですけど、まあ、そのために僕がやってたのは、この利益確定ラインに行くまでエントリーしたら見ないとか、チャートを。そこにも注文入れといて、もう勝手に行ったらもうそこまだなんかおしまいみたいな。利益確定になるようにしといて。
でもさ、そこまでさ、行くまでに設定しといてさ、なんか下がっててマイナスになってたら怖くな？
そうですね。そこで、 押しますよみんな。
で結局見ちゃうんでしょ。
いやそれで見ないように頑張って伸ばせるようになったって感じ、
うん、
見てるとやっぱちょっときついんですよね、
う
ん、
でもさ、でも明日からはあれでしょ、見ててもボタン押さないように頑張るんでしょ。
まあそうなんですけど多分見ないと思います。
あ、やっぱ押しちゃうから。
結構でも成功してるトレーダーは多いですね、これやってる人。
何、見ない人が多いってこと。
結構その見てると自分の人間の本能が働くんで、
うん、あ、本能なんだ、このクリックしちゃうの、は
い、その損が嫌で利益が嬉しいっていうのは人の心理なんで、まあ、それ分かってると結構やんなくなるんですけど、結構
でも
人がそういう生き物だって。
でもさ、分かってたじゃん、そのプロスペクト理論。でも最初の頃はうまくコントロールできない時の自分についてはどう思ってた。ああって思ってた、
うん、何やってんだ俺みたいな。
でも押しちゃうみたいな。そういうのが楽しいの、それともそれはちょっと悩みの種なの。
自己嫌悪です。
あ、自己嫌悪の方なの。
これやると、
うん、
結局、まあ、勝率が 50% だとして、うん、あの利益が10で損切りが10って決めてるとするじゃないですか、
うん、
で損切りはなかなかできないんで10になるまでできないじゃないですか、
うん、
でも利益10になる前にやっちゃうんですよ。
押しちゃうん。
そうで、これをずっと続けてると、
うん、
利益があるように見えるんですけどトータルで負けてるんですよ。最終的に勝率 50% なのにマイナスの方がでかいから。
あ、負けてるように思われるってこと。
いや、なんか
負けてんの。
そう、実際負けちゃうんです、数字で。
あ、そうなんだ。だから伸ばせるところはこの自分で定めてるところまで頑張るみたいなのがある。
そうなんですよ。
でもそれは面白さでも何でもなくて自己嫌悪なんでしょ。
はい、これやんないと負けるって分かってるのにできないんで。
ね、そうするとさ、この活動の一番の面白さは何なんですか。そこじゃないんだ。じゃあ
僕はチャートから人の心理を読むのが一番楽しいだけです、
ね、ああ、みんなここで下げてったわみたいなのとか、上がってったみたいな。
でその分かっててもできないっていうのがなかなか辛かったんで、
うん、
その行動認知療法をめっちゃ勉強しました。
行動認知療法。
はい。
何ですかそれ。
あの、自分がやってる行動をどうやって改善していくかっていう、
うん、あ、改善するな、療法だから。
はい。
そういう本を読んだの。
読みました。その分かっててもできないのはなんでかみたいな感じの。
それの極意は何だと。それ別に経済的な部分だけじゃなくて日常生活全般において使える療法だったんですかね。
まあ使えますね、多分。
なんだろう、ざっくり言うとどういうことですか。
一番大事なのは、自分を一歩引いて観察するってことです
ね。客観的に見なさいみたいな。
はい、はい、自分が何かをする前に今なんだ俺がこれをしようとしてるのかって一歩待って考えることです。
だけどさ、トレード中にそんなことなんか無理だよね。
まあなんかそれは繰り返しですね。
で今はちょっとできるようになってきたかなみたいなのはある。
まあそうですね、去年のだから秋の終わり頃に、
うん、
まあ、それなりの儲けが出てた時はそれが結構できてましたね。
ああ、プラスになったって言ってましたもんね。
はい。
へえ。じゃあ明日からあれですね、あの実践の日々ということで。なるほどね。ぜひあの頑張っていただきたいというか、とりあえずあれですね、この50万円がなくなるか増えていくかっていうので、まあ、就職活動をするかどうかを決めるということですね。
そうですね、まあ、月収で20から30ぐらいになったら、まあ、就活しないかって感じですけど。
月収で20万から30万になったら就活せずにこれでいこうかなみたいな
っていう、まあ、判断基準にはしてます、
うんうんうんうん、
一応。
それで、あの春谷さんね、これからの展望っていう部分で、なんか前回のね放送の時には まあ、こうやってこう投資をしながら、まあ、投資を仕事にしてお金を集めて何かその社会貢献できる何かをしたいなんていう話してましたけど、
はい、
今はどんな感じなんですか？
うん、それはやっぱりすごくあって、うん、やっぱ40年トレードしたいとは思わないんで、
うんうん、あのなんかね
できることあったらって思うんです
よ、社会貢献でね。なんかあの他のなんかちょっと今日ちょっと LINE でさっきやり取りあのする中で、あの例えば今その FX を中心にっていうことだったんですけど、例えば他のその投資信託とかのファンドマネージャーみたいな人が活躍しているっていうのも結構なんかガイアの夜明けだかカンブリア宮殿だかで結構取り上げられたりしてるんですけど、そういうその投資信託とかなんかそういうのを含めたファンドマネージャーみたいな仕事っていうのは憧れにはならないんですか？
ちょっとならないですね。それは
それは違うんだ。
はい、なんか一つは、はい、まあ、二つあるんですけど、
はい、
一つはやっぱり人のお金を運用するってなるとちょっと訳が違うんですよね、負担が。
そうか、そうだよね。その人たちってあの人のお金を預かってそれを運用してるんだよね。
そうです。
あ、そうすると春屋がやりたいやつとは違うわね。
はい、
なるほどね。
で、
うんうん、そう、
もう一つは、うん、そのよくわかんないんですよね。その自分でやることは自分でじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから人がやってことなんですか。なんでそれを一人でやらないのかなって思うんですよね。
ああ、なるほどね。あの結局その会社とかそういうことじゃなくて、あの一人でやることなんじゃないかなって、投資っていうのはっていう考えがあるわけね。
はい、あと会社っていう形を取るじゃないですか、うん、ヘッジファンドとかでやるには、
うんうんうん、
そうするとまあ、収入が役員報酬になるんですよね。
あ、そこまで調べたんですね。うんうん、
まあ基本的に自分で運用してるお金を自分のものにできないんですよ。
あの、そうか、
好き勝手に。
そうか、
そしたら自分で個人でトレードやってた方が絶対収入でかいじゃないですか。そのお金稼げるんで。
でしかもその入ってきたお金がその会社でやってると役員報酬でなんつうかな、可視化しなければならないとかいろいろあるわけですもんね。
はい、
そしたらやっぱ個人でやりたいんですね。
そうですね、
なんか個人、ごめんなさい、俺まだちょっとあんまり調べてないんですけど、結構あれですか、あの名前出さなくてもいいんですけど有名な個人投資家の人とかもいるんですね、日本にも。
うん、日本は
少ない。
まあネットで知られてる人とか結構いますけど、まあ、あの一番有名な人で言うと、
うん、
CIS で CIS っていう人がいて。
何それ、え、外国人？
まあ、それはハンドルネームなんですけど。
あ、CIS さん。
はい、本名は知られてなくて、まあ、ネットの人なんで。
で、顔は出てるんですか、ネットに？
テレビとかに出て、まあ、普通の一般人なんでずっとモザイクとかかけられてるんですけど、この人はもう個人投資家の中では一番多分有名な人で、資産が200億超えてるんですっていう。
すごいね。もうそれ顔出し NG にしといた方がいいよね、ちょっとね。
ですね、危ないですよね。
でそれ個人ってことは一人でやってるってことでしょ？
そうですね。
そういう方にやっぱ憧れを感じる。そこまでじゃない、うん、
そこまでじゃないですね。なんかトップになりたいわけじゃないんですよね、トレーダーで別に。
うん、
とりあえず、うん、今就職したくないから一つお金を稼げるスキルを身につけたいっていうので、
うん、
トレーダーやったら面白いからハマっちゃったってだけなんですよ。
なんすげえ単純化してるけど。
そうそうそう。
あ、なになに、ぶっちゃけそういうことなんだ。
で別に他にやりたいこういうなんだろうな、社会貢献できたらいいなっていうのはいくつかあるんですけど、
うん、
それをいきなりあの何の資金もなく始められないっていうのが、
うんうんうんうん、
とりあえず一つ稼げるスキル身につけようで、そこから何か拡大させていこうって感じなんで。
なるほどね。 だからとりあえず資金も集めながら今ちょっとこう没頭しているやつをやってみようっていうことなんですね。
はい、
なるほど。なんか今日もうあれですよ、春菜さん1時間以上お付き合いいただきました。
早いです
ね。なんかすごいですよね、今日夕方になんかやりましょうっていう話になって、結構ほとんどアドリブでお話しさせていただいたんですけど、めっちゃ勉強になりました。
よかったです、
ありがとうございます。で先ほどので言うと、春谷さんのトレードスタイルっていうのはスキャルピングトレードとデイトレードでやっていくってことね。
はい、1日でポジション取ってその日のうちに利益確定なり損切りなりします、
うん、なるほどね。これをちょっとやっていくっていうことで、またそうですね、まあ、これどうなったかなんていうのをまた教えていただければなと思っておりますけれども、いかがでしょうか。
はい、その時次第ですね。
その時次第ですよね。ね、ぜひ無理のないように、先ほどのプロスペクト理論を守って頑張ってみてください。
はい、
はい、でまた大学、大学今度4年生だよね。
はい、
あと1年あるじゃないですか。びっくりした。
すぐあります。
だよね。だからまあ大学生活の方も頑張りながらということでね、また
まだもう卒論しかないですけど、
もう全部終わりだからね。
はい、
だから卒論も頑張って書いた方がいいですよね。
はい、
ね、そうですか、わかりました。ということで今日はですね、大学3年生の春谷さんで、今度の春からは4年生になって、で FX をちょっと始めながら将来のキャリアデザインをちょっとやっていこうかなという方がゲストで来ていただきました。長い間、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも